優しさふんわり、あなたの隣、生きる喜びをありがとう。
人権、心の小窓。皆さん、こんにちは。人権、心の小窓の時間です。この人権心の小窓は、三木市人権童話教育協議会がお送りしています。今年度も市民の皆様一人一人が人の心を大切にし、幸せな気持ちで暮らせるような温かい話題、人と人とのつながりや思いやりなどの詰まった話題をお届けします。
今日は令和3年度差別をなくする輪を広げよう市民運動で募集しました人権作文で、中学校の部で優良賞を受賞されました三木市立自由が丘中学校3年藤原ココナさんの作品を紹介します。題名は障害のある人との共生です。障害者に対して皆さんはどのように思われているでしょうか。藤原ココナさんが障害者をどのように捉え、どのように共生していくといいのかを、さまざまな例を挙げながら語ってくれます。そして共生社会づくりのヒントを与えてくれることでしょう。それでは朗読をお聞きください。
障害のある人との共生について、自由が丘中学校3年藤原ココナ。私たちは人々が関わり合う毎日の中で、いろんな人と出会います。その中には、障害のある人もいると思います。人はそういう人に対して無意識に、かわいそうや助けてあげようと上から目線で見てしまいます。しかし、実際はパラリンピックの選手や、ダウン症の書道家など、障害のある人も特技を生かして活躍している人はたくさんいるのです。それに特別な能力がなくても、周りの人を幸せにする人、自分自身も力強く生きる人だっています。私は同情するのではなく、そういう人から私たちが学ぶこともたくさんあると思いました。私が大好きな偉人のヘレン・ケラーも小さい頃に三重苦を負いました。しかし、必死に努力をし、乗り越え、みんなに希望と夢を与えました。そんなヘレン・ケラーの名言の中に、このようなものがあります。世界で最も哀れな人とは、目は見えてもビジョンのない人だ。ビジョンとは、将来の見通しのことを言います。たとえ健康でも、将来のことを考えず、障害のある人などに同情している人より、障害があっても前を向いて必死に生きている人の方が立派だと私も思いました。私は母にある話を聞きました。眠りの森の直進という神戸新聞の記事の話です。兵庫県の明石市という身近な話だったので、私も興味を持ちネットで調べて読んでみました。中崎小学校の6年生に小川直進くんという男の子がいました。小学2年生の時に交通事故に遭い、目を開けることも自分で息をすることもできず、脳死に近い状態と診断されたそうです。それでも3年生の秋には復学し、学校に通い続けたそうです。さらにそれだけでなく、ミュージカル、乗馬、海水浴などいくつもの新しいことに挑戦をしたそうです。母親のユーリさんにいろんなところに連れて行ってもらい、ユーリさんは周りの人に晒し者にしていると言われたこともあったそうです。しかし負けずに生きようと、母と二人三脚でたくさんの経験をしたそうです。そんな中、チキシン君を支えようとして集まった多くの人たちは、いつしか自分が励まされ力をもらっていることに気づきました。残念ながら卒業式前に亡くなってしまいましたが、交通事故に遭ってから1498日が経っていました。 彼は医学的な定義なんて意に介さないかのように、周囲の人を元気にし力強く生きた男の子でした。私はこの話を聞いてびっくりしたと同時に涙が出ました。体に障害があっても心は力強く、最後まで元気に生きた立派な人だと私は思いました。健康だから立派なわけではなく、生きようとする心が強いことがとても大切だと分かりました。そして周囲の人も彼を中心に据えた学校づくりを受け入れ、楽しんでいたことが素晴らしいことだと思いました。人権とは、一人一人が幸せに生きていく権利のことを言います。共に存在する、共存ではなく、みんなが幸せに過ごして生きていく共生こそがとても大切だと思いました。最近、建物などはバリアフリーなどで障害のある人も過ごしやすくなっています。しかし、いくら使いやすくなっても、人の目を気にして生きるのは大変です。そういう障害のある人に対する偏見をなくし、助け合うという共生関係を保ちながら、みんなが幸せで過ごしやすい社会にしていかなければならないと思いました。
同情するのではなく、その人から学ぶことがたくさんあると、障害者を価値ある生き方をする人と捉え、共に生きようとする藤原さんの思いが伝わった作品です。また、障害者の周りの人々の関わりの素晴らしさも紹介し、人権を大切にする豊かな社会には人々のつながりが重要であると教えてくれました。
このコーナーでは皆さんのメッセージをお待ちしております。あなたの身近にホットな話題などがありましたら、三木市立総合林保館まで。電話 82-8388 か、ファックス 82-8658 でお寄せください。三木市人権童話教育協議会がお送りしました。それではまた来週お目にかかりましょう。